今日はお便りです。味覚について、味覚、感覚だね、について、うまく表現できないんだけど、どうしたらいいかっていう、そんなお便りをいただいたので、その話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたことや読んで面白かった本、映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので、1.3倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。今日はお便りです。ラジオネームが書いてないな。ラジオネーム書いてくださいな。そうするとちょっと嬉しい。早速ですが、質問です。はい、どんなことでしょうか。私は小説を執筆するのですが、例えば味覚や音の印象など感覚的なことを描写するのが苦手です。個人のルールで、字の文で味が美味しい、変な日本語だな、美味しいとか見た目が美しいとか、分かりやすい言葉はなるべく使わず描写するというルールを課しているのですが、いつも難産です。自分の実体験が足りていないのかなと思うのですが、先生が感覚的なこと、この場合だと味覚とか、視覚のことだのかね。で、視覚を目から見て感じたことなんだろうね。そういったことを描写する際、意識していることはありますか？また、感覚的な描写がお得意な作家をご存知でしたら教えてください。よろしくお願いします。結論先に言っておくと、イントロでちょっと話したけれど、なぜ表現できないかっていうと、シンプルにボキャブラリーが不足しているということなので、いろいろ本を読んだり、あと、やっぱ辞書持ち歩こうや。で、あとは、例えば書くもの、読むもの、味覚についての文章だとか、そういったものを、数多く読むということも重要ではあります。で、その時に、やはり、辞書を常に持ち歩く。これね、辞書を持ち歩くときに、スマホじゃなくて、電子辞書を僕はお勧めします。スマホだと別のもん見ちゃうからね。で、これ言うとまたお便りを送ってくる人が少なくなっちゃうんだけど、一応言っとくとさ、味が美味しいって日本語は変なのよ。なぜかというと、美味しいというのは漢字は美しい味と書いて美味しいと書くのでね。何の味が美味しいのか。何かこう食べるものが目の前にあって、それが美味しいという場合には、こう見た目が美味しいとか匂いが美味しいとかっていう言い方はせんでもないのでね。で、あともう一つ、美味しいとか美しいとか分かりやすい言葉はっていうふうに書いてあるんだけど、美味しいだとか美しいというのは全体の印象に過ぎないので、この方が読者、書く側は一言で済むんだろうけども、読む側はそのこれではわからないのよ。美しい、美味しいっていうだけでは、これ美味しいよねっていう時に、まず第一印象として美味しい。そしたら次に、じゃあどういうふうに美味しいのかっていうことを伝えるっていうことが大事です。味を伝えることに関して言うと、例えば具体的に、ね、味だけで、味覚だけで言うと、例えば辛い、甘い、食、辛い、甘い、酸っぱい、しょっぱい、それからあとし、あ、しょっぱい。それからあと、うまみなど、5つか6つ大きく分類し、されている。で、そこからさらに何に似て、 どんな味なのかということが、まあそういうふうにいろんな種類があるんだけど、例えばどうやると味が伝わるかっていうのは、基本的なものは、食レポ、例文で書くと、食べログなんかで書かれてる、決まりきったて、あの、テーブルの、定番の書き方って出てるのでね、そういうのを参考にして、で、そこからそれを基本にして、今度自分がいろいろ経験していくっていう、まあそういうことは重要ではあります。で、まあこれあくまでも、今、味覚に絞って話をしてます。視覚、見た目に関して言うと、視覚の美しさっていうのは、なかなかやっぱ文章というのは映像には勝てないのでね。どんな映像も、味覚と嗅覚に関して言うと、直接伝えることはできないのでね。それは、味覚と嗅覚、触覚については、それぞれの、媒体でいろんな工夫をしているということです。で、まあ文章で表現することって重要ではあるんだけど、まあ限界もあるよねっていうことはあるのでね。まあ、味覚に関して言うと、まあ簡単に手に入るのっていうのは漫画だと美味しんぼね。美味しんぼは、写真で見せる部分よりも、まあ漫画としても限界はあるので、絵で見せるとしても、じゃあものすごく美味しいもの以外ものすごくうまいかっていうと、まあちょっと微妙だったりするので、結局は美味しいもっていうのは、それぞれの登場人物の表情だとか、そういうもので美味しさを表現してるよね。あと小説で言うと、まあよく知られてるのは池波正太郎のし、あのおー小説のシーンっていうのは、池波正太郎、わかるかな？時代小説の人。まあ、池波正太郎の、まあ、エッセイだとかね、食べるものの、そういったものの、エッセイというのは非常に参考に、美味しいとはよく言われてるよね。で、まあ、やはり、ボキャブラリー、人間は言葉で考えるということなので、そういう、だから、まず、ボキャブラリー、甘い、辛い、しょっぱい、そういった言葉を知らないと、ただ単に美味しいの一言です。それ以上の掘り下げができないのでね。例えば、脂っこいよね、とか、このラーメンの味って、そう、脂っこいけど、この奥になんか、この出汁って、これ魚介類っていうか、カツオの出汁と昆布の出汁だけど、これ豚骨の香りもするよね、とかっていう、まあ豚と、豚と昆布とカツオと合わせて、ただしつこくならないように、やっぱりちょこっと酸味入ってるよね、とかで、隠し味、これ何だろう。まあ隠し味はそのままわかんないね。コーヒーとかチョコレートとかって入ってることもあるのでね。まあそういうようなことを、これ隠し味何で使ってるんだろうとか、まあそういうことを、言葉を知らないと、脂っこいという感じもわからないし、単語も出てこないと、そういう考えには至らない。カツオだしだとかね、そういった、まあ、本だしだとかさ、これ何だろうとかっていうことを、まず知識を知らないことには、言葉として知らないと何ともできないっていうことはあります。まあ割とどうでもいい話なんだけど、お昼にやってる DAIGO の、お料理、番組、あれ意外といいっすよ。もう TVer でやってるのかな。お手軽だけど美味しい料理なんていうのは、前ね、上沼恵美香がやってたやつを、今 DAIGO がやってるんだけど、あれ美味しそうなんだよね。で、実際作ってみると美味しいしね。まあそういうことをやってみるといいです。 YouTube からスーパーサンクスという投げ銭ができるようになりました。面白いとか役立ったとか思ったら、ね、投げ銭してください。チャンネル登録はオンにしてね。この番組では、今更聞けない小説のテーマのお便りを募集しています。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、織江物新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。